皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第401回目。本日の放送は前回の藤川さんからのご紹介で、竹原さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは竹原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。竹原です。
はい、はい、よろしくお願いします。藤川さんからのご紹介で、竹原さんにメッセージがあります。
はい。
はい。前回のウェビナーありがとうございました。またデザイン教えてください。よろしくお願いいたします。だそうです。
あ、なるほど。デザインのことです。
はい。はい。デザインのことです。ウェビナーでなんか初めてお会いしたってことでしたね。
そうですね。はい、この前、池袋かなと、ウェビナーでも、はい。ウェビナーの後にも、池袋のなんとか会みたいなのでも。
ああ、関さんの。
はい。
ああ、はいはいはい。あ、竹原さん結構積極的に出てるんですね、じゃあ。
あ、なんか、都内で、予定があれば全然行けます。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、なるほど。はいはいはい。いや、まあ、そういうことで、今回は、まあ、デザイン系の話も盛りだくさんにちょっとお話をお聞きできるかなと楽しみにしておりましたんで。
はい、全然何でも
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。では、竹原さん、はい、自己紹介からお願いいたします。
はい、自己紹介、竹原です。年齢は31歳です。はい、今は、渋谷の、サイバーエージェントっていうところで、新卒からずっとデザイナーをやってます。今、新卒8年目です。
うんうんうん、
で、なんか、そうですね、コロナをきっかけに、ちょっとなんか新しいことをやってみたいってなって、いろいろ手を出して、最終着地したのが、まあ物を売るってところで、なんかメルカリで物をちょっと売ってたりしたんですけど、ちゃんとなんかやらなきゃいけないっていうので、いろいろ調べた結果、中国 OEM っていうのを知って、そこから、中国 OEM の物販を勉強し始めました。
あ、そうですか。はいはいはいはい。
そこで勉強した時に OBC っていう、物販スクールを知って、
うん、
まあ、そこに入会しました。2020年の12月か。
ああ、本当にコロナ。
コロナの1年目の終わりぐらいに OBC に入会して、で、なんか自分の会社を立ち上げた方がいいっていうのを知って、もう2021年の1月、翌月にすぐ年始に会社立ち上げて、
はいはい。
で、なんか会社立ち上げたらお金が必要だってことを知って、銀行で融資を引いて、
はいはいはいはい。
融資引いて、がっつり物販をやり始めました、2021年から。
ああ。でも、あれでしょ、今、はい、会社員でもあるわけでしょ？
そうです。ちゃんと、サイバーには副業で申請してます。
あ、それは会社員申請するんですか？
そうですね。一応、副業系の会社なんで申請して、やってます。
へぇー。ウェビナー見ました、竹原さん。
ありがとうございます。
こっちの本職の方がいいんじゃないって思うぐらいのそのデザインがいろいろこう出てたんですけど。
はい。
こう、客観的に見てですね。これぐらいのデザインスキルがあるんだったら、もうこっち極めて、まあ、極めてらっしゃるんでしょうけど、もっとそっちの方で仕事もらっちゃった方が、早いんじゃねと思っちゃったんですけど、 物販、まあそのコロナの時期に物販やろうと思ったということですけども。
はい。
うん。なんか、その物販の魅力とかなんかあったんでしょうか、竹原さんの中で。
ああ、なんかでも本職も結構同じ部署に8年いて、うん、もう相当楽しい撮影もいっぱいさせていただけて、うん、なんか自分が作ったグラフィックが109のなんかあの筒に貼られてるとか、なんか大きいなんかビルの丸いのビルのなんか大きいポスターになってるとか、なんかその感動するような場面にもいっぱい自分が作ったのを出したり、はいはい、その見てて、一通り楽しいこととか感動する経験はなんかあって、で、なんか会社にも、なんかしばらくいたので、その恩も返せたかなみたいな、その教えていただいた分、会社にもなんか恩し、なんかまあ満足感とかは一通りあって、なんかこう、やっぱ大きな会社の、なんかビジュアルを作ってるっていうとこなんで、まあなんか、全部01でやれてる。コンテンツまでは作れてないなと思って、そのなんか、やっぱりその番組のなんかビジュアルみたいな感じになっちゃうんで、うんうん、なんかコンテンツから自分で作りたいなと思ったんですよね。なんかものづくりみたいな、なんかものづくりがしたいみたいな感じになっちゃって。
一気通貫で、もう最初から、ゼロから
商品をスタートして、
で、はい、販売するで、お客さんの声を直接もらうみたいな。
そうですね。なんか、もっと小さくやろうと思ったんですけど、初めは、なんか自分で手作りで、なんか物か、物作って、はいはい、ハンドボールみたいなやつをメルカリで売るぐらいの感じで考えてたんですけど、
なるほど、なるほど。
売れないじゃんって、まあ当たり前ですけど、売れないじゃんみたいな、うん、すぐ気づいて、
うん、
で、なんかこう、転売もどきみたいなのやってみるんですけど、その国内セドリ。
ああ、セドリやったんですか？
セドリ一瞬やったけど、なんか全然ダメじゃんってなって、すぐ。まあ、これじゃ、
ちょっと、何セドリやったんですか？
なんか楽天経済圏に入って、そのなんか、楽天でいろいろ買ったものを、なんか、アマゾンで売るみたいな。アマゾンでやる。なんか、返品されたりしてすぐに。なんかあれみたいな。その自分が思ってたの
と違う。想像と違うぞと。
はい。想像と違うぞってなって。
うん。うん、
で、なんか、いろいろ調べたら、その、OEM っていう言葉を知って、うん、オリジナル商品作るんだ、みたいな。
なんだこれはと。
なんだこれはみたいなって、オリジナル商品を中国で作れるんだ、みたいな、
う
ん。
はいはいはい、はい、
なんか。そうですね。なんか本当に最初小さい、ところで興味持ってやり始めたものづくりが、いつの間にかこう、どんどん大きな話になって。
あって、
はい。で、なんか、スクール入ったら知り合いが、知り合いっていうか、その、なんか仲間みたいなのが増えて、会社を作んなきゃいけないんだとか、銀行にお金を借りに行かなきゃいけないんだとか、人を雇わなきゃいけないんだみたいな、こう、どんどん話が大きくなって、今に至るって感じです。
あ、なるほど。
はい。
あ、じゃあ、始めるときにはもう本当、まあね、先ほども言ってましたが、本当に小規模でやろうと思ってたのが、はい、なんかどんどんどんどん、進めば進むほど、
そうなんですよ。
うん。
なんかちょっと楽しいことやりたいなぐらいの、ものづくり楽しそうみたいなとこから、なんか、はいはい、後戻りができないぐらい、まあ、なんか、大きいことになってしまったな、みたいな。
なるほど。あ、そうです。で、2021年から、OEM を作ったんですか？
そうですね。2021年の1月に会社立ち上げて、で、なんか、リサーチとかも、なんか、そのスクールに提出したりして、いろいろやって、うん、やっと商品出せたのが、Amazon で販売開始できたのが、2021年の7月とか。
ああ、半年以上かかった
感じですね。
うん。
なんか春節の時期もあったし、なんか、商品も何回かサンプル作って、やっぱちょっと違うみたいなのしたりとかしたら、結構すぐ1ヶ月、2ヶ月
もかかって。やりましたね。最初から OEM 作りなんて。
いや、全然 Amazon でなんかブランド登録とかもよくわかんないし、そのなんか、衛進とか SKU の意味もわかってなかったんです
よ。ああ、なるほど、なるほど。
うん、もう単語からわかんないみたいな。なんか英単語勉強してみたいな、最初はずっと。
あ、そうですか。
そうですね、結構
で
最
も、
初は。
竹田さん、もしかしたらそうすると、アマゾンでこんな商品売れるんだって初めて知ったんじゃないですか、じゃあ。そこで。
あ、そうですね。なんか、
そ
初
こで
めて
検
アマ
索
ゾン
が。
であった商品もあるし。
個人でアマゾンで売れるんだ、みたいな。
そうですね。なんか、売れるイメージが全くわかなくて、こんな商品売れるの?みたいな。そんな買う人いるの?みたいなとこからスタートした。自信なかったんですよ、最初は。
で、リサーチしながら OEM 作り始めて。
そうですね。リサーチしながら、そのリサーチで OK もらった商品、講師から、これならいいんじゃないって言った商品を、まあ、なんか、納得いくまで作って、ちゃんと、その説明書とか、商品画像とか自分でデザインして、パッケージとか。で、世に出して、あ、意外と売れるんだって感じでした。
その7月から販売開始して、
はい。
どうでしたか？売り上げ的には。どんな感じで推移してきました？
あ、でも、なんかもう広告のかけ方とかも分かってなかったんで、最初は緩やかにやったんですけど、途中でなんかあれみたいな。思ったより売れるぞみたいな。
売れるぞになったんだ。
冷蔵だったんですね。なんかそこまで失敗しなくて、1商品目は。なんか立て続けに2商品3商品を8月ぐらいにもう3商品ぐらい出したんですよ。で、なんか3商品バンっていきなり出して全部が割と綺麗に売れたんですよね。そうなると、あれ在庫の管理やばくないとか、がその、まあお客さんの対応とか、まあ発送の時のトラブルとかで、そのなんか、運用していく時に、こんなミスもあるのかみたいな、なんかいろいろボロボロ出てきて。
経験積んで、初めての経験をこう、体験するわけですね。
いや、もう大変でしたね。なんかもう、クリスマス前に FBA が混雑して全然届かなくて、お客さんが怒られて250件ぐらい、予約販売したの全部キャンセルして謝るみたいな。で、なんか、全部キャンセルしてるとアカウント警告つくんですよね。あれ、アカウント止まるかもやばいみたい
バンされるかもって。
な。アカウント止まりかけたり、そうっすね。まあ、あとなんか全部20フィートコンテナの商品、バーコード貼ってなかったとか。しかもバーコード貼ってって言ったのに、貼られずに20フィートで全部送られてきて、なんかもう終わったわとか。
それどうしたんです
あと
か？
はなんかこう、あ、なんかまあ、中間倉庫に外事故貼ってもらったりとか、戻して。
で、そこ
あ
で
と
全部
か。
バーコード貼ってもらったんですか、じゃ
そうですね。もうそういうのもありましたし、あとまあ、ほとんど半分以上コンテナに積んでたのが箱潰れましたみたいな事件もありましたね。で、一回全部家に送られてきちゃって、なんか大量の大型の商品が。で、なんかしかも、足の踏み場もないみたいな。やばいです。で、替えの段ボールにも取り替え作業して、なんか段ボールいっぱい中国から送られてきた、なんか替えの商品のパッケージ段ボールが家にいっぱい積んであって、なんかそれを猫が爪研ぎしちゃうみたいな。猫が、商品の段ボールボロボロにしちゃうとか、まあ、いろんな事件がありました。
すごい。いや、でも、それはだ、え、2年前ですか、そうするとね。
そうですね。2年前は結構なんかわかんないでやっちゃってたこととかもいっぱいあったんで、もう大変でしたね。
いや、でも、それよくやりましたね、でも。
いや、なんかもう、なんでこ
結
んなこ
構な
とになっ
ボ
ちゃっ
リ
た
ューム
の
があ
かっ
ったから、やって ぱり
よく
そう、
わかんない。
結構なボリュームがあったから、そういう作業も大変だったじゃないですか。
あ、すごい大変でした、はい。
ですよね。要でも20フィートとか入れましたね。
そうですね、20フィートとかやっちゃいますね。はい。
なかなか、 なかなかあれですね、思い切りいいですね、竹原さん。
はい、全然40もやっちゃいます。
40もやっちゃった。
やっちゃいますね。なんか、まあ、もうに、わかんないですよね。なんか、でもこの前初めて、なんか半年ぐらい前に中間倉庫行って、あ、20フィートのトラックってこんな大きいんですね、みたいな。なんか初めて大きさ確認しました。
あ、そうか。そう
やっぱ
か。
目で見ると大きいな、みたいな。
そうか。その、
はい。
荷物とかは、全然やってないから、そういうイメージつかないんですね。そうか。
そうですね。アマゾン直送でボンって20
そう
フィー
です
ト中
よ
国
ね。
の工場から、はい、
20
届いた
フィート、
な、みたい
40フィートって言っても、数字だけにしか捉えられなくて。
な。はい。大きくてびっくりしました。はい。
いや、20フィート下ろすだけでね、もう腰ぶっちぎれますからね、本当に。
ああ、いや、すごいっすよね。
すごいっすよね。それ、40フィートも入れたんだ。その倍のやつを。
はい。
すごいなぁ。ええー。だって、20フィート入れたら40フィート入れてたら、本当に
はい。
本職の方が全然、あれじゃないですか。できないんじゃないですか。副業の方がなんか産業量多くて。
いやー、
そうでもないです
まあ
か。
別に代行業者の人に連絡して20フィートで送ってくださいみたいな。別になんか、応用してない。
あ、そうですか。
はい。荷降ろしとか自分でやってるわけじゃないんで、はい。
まあまあ、そうでしょうけど、竹原さんやったらすごいよね、でもね。荷降ろし
ね。
やってた。いや、でもそうやって段ボールとか間違って送られてきちゃったりとか、なんか本
はい。
来するべきじゃないものが増えてきちゃったりで、結構そのメインの仕事の方にこう負担かかったんじゃないかなと思うんですけど、そうではないですか。
まあなんか、負担かかった時期もありましたけど、結構、外注さんが15人ぐらいいて、
あ、そん
まあ、全員
な
の、
にいるんだ。
はい、クラスワークスとかちょびちょびお願いしたりとか、友達とかにちょっとずつお願いしてて、なんか、全然自分一人でやってるわけじゃないんで、
じゃあ、
皆さんで、
周りが結構優秀なんですね、じゃあね。
なんか、結構その物販で、例えばカスタマーサポートだけをずっとやってる人とかもいたりするんで、なんかカスタマーサポート経験がずっとある、私よりあるとか、まあ、その例えば納品プラン作るとかバーコード出すとか、なんか毎日のセラーセントラル見るとか、まあ、そういう単純作業みたいなのは、なんかお願いしてるし、
あ、そう
そう
です
ね。
か。逆に教えてもらってるみたいな感じですか、じゃあ。
そうっすね。あとはなんかまあ私お金とかすごい苦手なんで、税理士さんにそこはまるっとお願いしてたりとか、あとはまあ、その物販のスクールの、なんかずっとやってた人、その、なんか知ってる人にむちゃ聞くとか、
なるほど。で、
はい。
この物販のコミュニティに入ったのはいつぐらいだったんですか？
は、今年の1月だったと思います。
今年の1月。
はい、
それは何きっかけだった
んですか。まあ、もともとずっと、はい、知ってはいて、この存
んですか？ああ、そ
在
うなん
を。
ですね。
でもなんか、満員御礼でずっと書いてあって、入れないみたいな。
なんとかしろよと。
そうで、みんなに、いろんな人になんか入れないんだけどって言ったら、なんか入れるみたいな。
あ、今、紹介だけですからね。
はい。紹介だと入るって聞いた。紹介お願いしますって言って入りました。
ああ、そうだったんですか。
はい。い
ああ、ようこそ物販へ。
や、なんかすごい新しい。なんか、全然違う物販のスタイルだったんで、OBC と。なんか、なんか今後こういうこともできるんだ、みたいな。ちょっとワクワクが止まらないです。
若者が止まらない。
はい。なんか、いろんなものを売ってる人もいるし、やり方も違うから、
そうです
なん
ね。
か、はい。
いや、でも、私はこの間のウェビナーを見て、いや、
はい。
こんなスキルを持ってる人が入ってくれたんだと思って感動しましたけどね。
いや、ただのデザイナーですけどね。
いや、やっぱり、いや、あのデザイン力とか、あと、ミッドジャーニ
はい。
ー？うん。あれだけ使うのも、まあまあ大変だろうなと思って。で、ミッドジャーニーは前から私も知ってたんですよ。うん。でも、使うまでは行ってなくて、やっぱりなんかこう、プロンプトを入れるのがめんどくさいじゃないですか。
もう、
で、どっちかっていうと、チャット GPT でプロンプト入れて、やってて、なんかこれ、ちゃんとした思い通りの指示というかこれが出ねえなって、なんか、思ったのと全然違うなっていうのが多々あって、まあそれ、調べていくと、やっぱりプロンプトの入力の仕方が、やっぱ悪くて。
あ、
だから、
チャット
まあ。
GPT のダペ3を使ってるってことですか？
え、なんか、か。
なんかチャット GPT でも画像生成できるんですよ。
あ、今そうなんですか。最近使ってないんで、ちょっ
あ、
と
そう
わ
で
かん
す。
ないです。うん。
あ、そうなんですね。なんかチャット GPT4 みたいな、プラス料金のやつ課金した時に、プラスの方で、そのダリ3っていう機能がチャット GPT にあって、
ほうほうほうほう。
で、それをオンにすれば、チャット GPT で、なんか、例えば、なんか猫の画像を作ってとか言ったら画像を出してくれます。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、ちょっとそこまで自分は言ってないんで。
はい。
でも、結局ミッドジャーニーって英語で入れなくちゃいけないじゃないですか。
そうですね。ミッドジャーニーは英語なんですけど、さっきのチャット GPT だったり3は日本語でできます。
で、だから、ああやって画像、なんて言うんでしょう。生成するのを見てると、やっぱり、すごいなって、単純にすごいなって思いますけどね、見てて。こういうこと
あ、文
作れ
字
る
入れ
んだ。
てる。私がすごくすごいわけじゃなくて、ミッドジャーニーが確かにすごい。なんか、文字入れてるときなんで、自分は。
でも、それを、まあ、自分もそうですけど、やっちゃえば、いや、プロンプト入れてるだけですよ、なんですけど、そこまで行くのがね、結構大変じゃないですか。とって。
メンタル的なハードルですかね。
もうあるし、やっぱめんどく、最終的にめんどくさいんでしょうね、だから。だって、ウェビナーで、武田さん言ってましたもんね、だってもう、始めるともう夜中までずっとプロンプト打ち続けるみたいな。
あ、そうですね。ガチャガチャですね。はい。
で、それで、思ったものができてきたら、あ、このプロンプトがいいんだ、みたいな感じで。
そうですね。なんか、まあ、ゲームっぽい感じですかね。なんか。遊び半分。
なるほどね。でも、デザイン力があるから、物販のその画像を作るときも、結構こうイメージ湧くんじゃないんですか？それはないですか？
ああ、でもなん
ランディング
か、
ページ作るときに、どうです？そういうのはまた違うんですかね？
なんか私の本職が結構世界観を作るみたいな、なんか番組のアートディレクションをするみたいな感じなんで、番組のなんか、まあ、番組タイトルが入ったのと、まあ演者さんのなんか、まあ一枚絵を作るみたいな感じの仕事が多いんですよね。で、なんか、その一枚の世界観をベースにテロップ作ったりとか、なんか SNS の投稿画像作ったりとか、番組のなんか、いろんななんか必要なグラフィック、その、演者さんのプロフィール画像を作るとか、なんか、そういうのやっていくんですけど、まあ、割と世界観をもとに絵を作るみたいな仕事なんですよ。まあ、でも、なんか、物販って物を売らなきゃいけないじゃないですか。まあ、だから、その商品画像って言っても、ただ世界観を作っていくってよりは、なんか、うちの商品はこういう機能があってとか、うちの商品はこういう、なんか、ベネフィットがあるよみたいな、こう、やっぱ伝えなきゃいけない。
そうですね。
だから、結構そっちの方が大事で、構成要素みたいな。なんか結構、 頭使う。
いや、あ、そうですか。
なんか、あそこに、なんかプラスで世界観とかグラフィック作っていくって感じなんですけど、やっぱ基本はなんか、何を伝えたいかみたいな、その商品で。はいはい、
ええ、でもその本職の、培った技術って結構活かされてるんじゃないんですか、でも。ところどころ。何気なく使ってんじゃないですか。
確かに活かされますけど、まあ、とか撮影案件とか普段からすごいやってるし、映像撮ったりとかグラフィック撮ったりとかやってるんで、なんか、そういう段取りとかやり方とか、まあ、その、番組のコンセプトをもとにビジュアルを作るみたいなところはできるんで、なんかそこにあとなんか、売れるための仕組み作りの構成を足せれば、なんか活かせるのかな、みたいな。
ああ、はいはいはい、はい。じゃあもうそういう撮影の、なんだろう、新商品の撮影する段取りなんかも、もう全然、その本職で培ったもので、こう、応用でできるみたいな感じなんですか、じゃあ。
できるんですけど、なんか、わかるからこそ、なんか、がっつりさせた撮影やってなくて。
ああ。
結構、自分で、なんか、iPhone とか、ちょっと下一眼とかで撮れるなって分かっちゃってるんで。
ああ、はいはいはい。
結構自分で撮っちゃったりしてますね。
あ、自分で撮ってんですか？
そうですね。自分で撮って、ちょっと編集したり、合成したり。なんか、大掛かりの撮影みたいな、まだ、あんまり自分の商品でやってなくて、なんかこっからなんかブランド作っていこうって時に、なんか世界観決まってから大きな撮影とかやろうかなと思ってるんですけど、ちょっと売れるかわからない時に、なんかがっつりした撮影やるの怖くて。
あ、なるほど。
はい。
あ、そこは、あ、そこは40フィート入れる感覚とまた違うんですね。
そうですね。はい。
なるほど。
ここからやっていきたいなって、はい。
あ、なるほどね。ああ。でも、あのサムネはね、やっぱり、かっこいいっすよね。竹原さん作ったサムネね。
まあ、ちょっと女の子っぽいっすけどね。まあ、女の子が好きそうな案件か、なんか、まあ、結構10代向けの番組とかも多かったんで、ちょっと若い感じですけど。
あの、ウェビナーに出してくださった、サムネあるじゃないですか、こう、
はい、
あ、これ見たことあるよ、みたいな、こう、ね、AJ とかも言ってましたけど、ゆいさんとかも言ってましたけど、あのレベルまで作れるのに、どのぐらい、こう、修行したっていうか、かかりました？あの仕事を受けるまでって言えばいいのかな？
なんかまあ、新卒で入って、ってから、1年目、2年目ぐらいは、まあ、なんか、単純なデザインみたいなのやってたんですけど、2年目ぐらいから一人で、なんかこの番組の、なんかビジュアル作ってみたいな、こう、任されるみたいな。
任されて。
そうです。3年目ぐらいからだと思います。
じゃあ、竹原さん使えるなって思ってくれたのかな？じゃあ3年目ぐらい。
そうですね。なんかでもその、もともとアベマ TV も私、新卒で入った時に立ち上がったものなんで、2016年にできたサービスなんで、なんか、会社のなんか、人たちもなんかそのテレビ局のデザインってどうやって作るのみたいなとこからみんなでスタートしたんで、みんなで手探りでやり始めたんですよ。誰かに教えてもらうっていうよりは、なんか、こんな感じですかねみたいな。
じゃあもう、なんだろう。こう、自分たちで好き勝手っていうのもあれだけども、結構チャレンジして、あ、こうやっていけばなんかいいんじゃないみたいな。
そうですね、なんか、今でこそ、アベマのデザインチーム30人ぐらいいますけど、最初の投資5人ぐらいで始まって。
あ、そうですか。じゃあ結構今大状態になってる感じですか。
今結構人数増えてきましたね。
ああ、なるほど。
はい。
で今もそこの 仕事もやってるわけでしょ、そこの、
はい、
あのことも。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。